もはやハデスではなくゲヘンナ、すなわち地獄が永遠の場所となるわけです。地獄とはとりも直さず最後の裁きの場所であります。まあ、ギリシャ語の地獄の言葉とはゲヘンナと呼ばれているものです。最後に最後の審判の判決についてちょっとだけ簡単に見てみたいと思います。黙示録の日章の中古説、日書の中古説に命の書に名を記されていないものは皆この火の池に投げ込まれたと書かれています。まあ、ここには二者択一がはっきりと記されています。イエス様はどうしようもないわがままな人間、いわゆる罪人を救うために全世界を贖い出すために来られました。人間は罪、わがままのために滅びるのではなく、主の恵みを受け入れないために滅びます。ですからイエス様はヨハネでの三章中八節に次のように言われました。ヨハネ伝三章の中八節です。162ページ。御子を信ずる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。中国章、同じくヨハネ伝中国章の八節九節にまた次のように書かれています。195ページですね。中国書の八節と九節、この方が来ると、すなわち聖霊が来ると、罪について裁きについて世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。信じられないからなのではない。人間は信仰を作ろうと思っても作るものではない、上から与えられるものです。ですから信ずることができるかできないかは決して問題になりません。信じたいかどうか、本物を言おうと思うかどうか、それだけです。信じたいと思えばもちろん主は与えたいのです。与えたくて与えたくてしょうがない、よろよろ待っているからです。したがって人は信仰によって救われ、不信仰によって滅びる。悔い改めることによって憐れみを受け、正直になりたくない人は結局滅びるようになると、聖書ははっきり言っているのです。命の書に自分の名前が記されることを拒むことももちろん不信仰です。不信仰がある場合には、わざに落ちて裁かれることだけが残されているのです。我々の名前が命の書に記されることは、最も大切なことです。多くの人は誤った望みに託しているのですが、やがて失望するときに、すべてが終わりとなり、イエス様が、追い出されるようになります。例えば三章の水句の最後に書かれた非常に厳しい言葉ですけど、マタイ伝七章の22-23節です。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、 私から離れていけ。ここで不法をなすこととは、イエス様の名前によって余計のすること、御言葉を述べ伝えることだよ。イエス様の名前を使って悪霊を出すことでもあるし、イエス様の名前によって奇跡をたくさん行うことでもある。イエス様、私はあなた方を全然知らないという意味は、あなた方は自分勝手に動いているから、私を知らない、私とつながっていない、私の本当の意味での助けを求めようとしないということです。本当に考えられないほど厳しい言葉です。黙示録の21章の8節、21章の8節、しかし臆病者、面白いね、臆病者はやっぱりダメらしい。まあ人間の見事ね、自分の見事泣きやすい。臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者と者を受ける分は、火と硫黄の燃える池の中にある。これは第二の詩であると書かれています。まず最初に、臆病者が記されています。すなわち、臆病者は、決断の下すべき時にもためらって、それを行う勇気を持っていない。つまり、イエス様よりも罪の方を選んでしまうのです。まあ、イエス様は、当地の人々は、光よりも闇を選んだと言われました。第二に、不信仰のものが記されています。不信仰こそ最大の罪です。不信仰こそ提供されている救いを拒むことに他ならない。主のご目的は言うまでもなく、永遠の滅びではない永遠の救いです。けどイエス様の救いを意識して拒む者は、そのゆえに永遠の滅びに向かわなければならない。永遠の滅びに行かないためには、聖なる神と和解せよと聖書は言っているのです。まあ今日こそ救いの日、恵みの時であります。まあ今日信じなければ明日では遅すぎるかもしれないということです。結局私たちがどのようなところに行くかということが、決定的な出来事につながっていくわけです。私たちは果たして地獄に行くか、それともイエス様のもとに行くことになるかのどちらかです。まあイエス様の絶えざる呼びかけとは、私のもとに来なさい、休ませてあげます、私のもとに来るものを私は決して決して捨てません。イエス様は約束を与えるお方だけではなく、必ず自分の約束を守ってくださいます。イエス様に信頼する者は決して失望されいません。宮古姉妹の証の前に、佳代子姉妹です。